聖書というのは神様が私たち人類に与えてくださった最良の贈り物です。今日印刷物をお持ちの方もいらっしゃいますが、この聖書66巻、アンサンブル師匠の方々は来られた時にこの聖書を受け取って、新約聖書を受け取っておってくださると思いますが、この聖書一章はですね、神様が私たちに届けてくださった最良の贈り物であります。古くからこういう日テレスがいるんです。その代表者がアメリカの大統領になったアブラハム・リンカンがそう言いました。神様が私たちに送ってくださった最良の贈り物。多くの方々はこの聖書をお読みであられて、何度も、私もそんな同じ思いでおる。そういうふうに経験していらっしゃる方もおられるでありましょう。なんとこの一章がですね、ほぼ約今から、ほぼですよ、4000年前から、今、2000年前まで、およそ1700年ほどでありますが、その間の歴史が書かれている書なんです。考えてみたら膨大な書ですね。で、書いた人がだいたい約40人。いろんな人がいます。いろんな立場の人がいます。学者もおれば、祭司もおれば、王様のような立場の人もおりましたし、預言者と言われる神の御言葉を伝える人もおりました。農夫もおられました。いろんな人がいたんですけれども、この聖書一章の中に終始一貫して書かれているのは不思議なんですけれども、神様がいかに人間を愛していらっしゃるかということが綴られている。過去の人だけじゃなくて、今の私たちに、神様がいかに私たちを愛していらっしゃるかということを、るる語られています。その反面、もう一つのことが書いてあるんです。書いてあるんですね。時代が変わりましょうとも、また、国やいろんな状況が変わっても、不思議なんです。これも不思議なんですけど、人間のとどまるところを知らない、なんて言いましょうかね、堕落と言いますか、汚れとか罪を、明らかにしているんです。ちょうど私たちの顔をですね、毎朝鏡で見るように、それを映し出すようにそれを見せておってくださいます。でも、神様は私たちを愛していらっしゃいますから、愛の神様であると同時に正しい神様でありまして、本来なら罰したいんですけど、罰することができない神様。そこで、その罪の身代わりとして十字架におかかりくださって死を遂げてくださった。そして、神様がおっしゃる救いの道を開いてくださったのが、実は来週からそのことをお祝いする、その誕生を祝うクリスマスでありますけれども、その誕生を祝うイエス・キリストのことが語られているんですね。あらゆる角度から語られています。今日あまりこの話する予定なかったんですが、導かれて語ってますが、さて今日、今読んでいただきましたこの、ちょっと飛ばしましたが、ルカによる福音書のこの18章の箇所はですね、聖書の舞台となったイスラエルにおいて、最も古い町の一つであったエリコという町にイエス様が来られました。なんとそこに大勢の人がいたんですけど、一人の、聖書は盲人と書いてあります。目の見えない人がおられまして、この一人の人がイエス様と出会ったという記事が書いてあります。今のように医療がいろんな形で発達してない時でありまして、この人にとっては本当に深い悲しみの中にあったでありましょう。この世に望みは持てるんだろうかなという思いを持って過ごしていたようにも思われます。で、彼はですね、このところで、メッシャが来られたと分かったんです。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んでいますけれども、ダビデの子という呼びかけは、メシア、すなわち救い主のことを称号として、そういうことを言い表すときにメシアと言うんですけれども、彼は今まで聞いてきた、あの人だなということで、それを受け止めて、叫んでる箇所なんですね。ところが、そこにいた周りの人々は、そのイエス様のことを何と言ってるかというと、ナザレのイエスのおとりだ。ナザレで生まれになった。あのイエス様が来られる。人々はそう言ってたんですけども、この一人の目の見えないこの人だけは、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。メシアであるあなたでしょ？どうぞ私を憐れんでください。と叫んだんです。彼だけはそう言ってる。 一回叫んだだけじゃないですよね。叫び続けた繰り返し、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。そのことに対してイエス様が、あの人を、その人に近づかれて私のところに呼んできなさい。そこでイエス様と会話を交わしている記事が今日読んでいただいた聖書の箇所なんですね。そしてイエス様が、本当に不思議な技ですけど、たちまちこの人の目が見えるようになってイエス様の後に従っていたと今日読んでいただいた箇所はそのことが書かれておりますね。その最初の語りかけの時にイエス様がおっしゃった言葉は、この人に何をしてほしいのか。まあ、聞く前でもないですよね。ダビデの子イエスよ、私は憐れんでください。目が見えなかったこの人に対して目が見えるようになることです。当然、周りの人が見てわかるし、イエス様もわかったんですが、あえて何をしてほしいのですかと問いかけてらっしゃる。この朝、どうぞ、2000年前の話してるんですけれども、この聖書の中に登場するイエス様という方は、今も生きてらっしゃるお方なんです。で、私たち一人一人に同じように、この人に語りかけられるように、何をしてほしいのですかと、なんと私たち今日、疲れてらっしゃる方もおられるでしょう。そろそろ眠気がさしてきたかなという方、一人か二人か三人、四人いらっしゃると思う。その人にも、何をしてほしいのかと語りかけてらっしゃるんです。そこでご一緒にこの聖書の記事から考えてみましょう。イエス様が何をしてほしいのかというときに、この人は、ここに登場する人は目が見えるようになることです。私はこのことをあなたにしてほしいのです。イエス様からしてほしいのです。願っている。この話を通して、実は今日はもう一つ大切なことをイエス様は語っていらっしゃる。私たちが何をしてほしいのかという、それぞれ個々に願うことは様々ありますけれども、すべての人に、このここに登場するこの一人の盲人の人だけではなくして、すべての人にも、そして今の私たち一人一人に対しても、イエス様から何をしていただく必要があるのかということを今日、掴んで帰っていただきたい。ね、ご一緒にちょっと見てまいりましょう。もう一度繰り返しますが、イエス様にこの人は叫んでいます。叫び続けています。私を憐れんでください。理屈は彼は分からなかったと思いますが、ああ、話を聞いているあのイエスという方、ずっとイスラエルのこの歴史の中で、なんと今日読んだ箇所から約700年前に、神様の言葉を語った一人にイザヤという人がいました。で、その人がなんと700年前に、この一人の人が叫んだダビデの子イエスよと言って、叫んだ、メシアよと叫んだ、同じことをですね、意味内容のことを語っているんです。どういうことかというと、この人は目の見えない人の目を開けることができる人だよと語っている。ちょっとクリスチャンの人どこに書いてあるんですか、今日宣教師見といてください。もうその話はしませんので。そういうふうに予言しているところなの。なんと700年前、メシアとして来られる方は、目を開いてくださる方であり、足の不自由さを覚えている人を正して歩かせてくださる方だ。です。そのことを受け止めて、あのクリスマスの時にイエス様が来られた時に、このイエス様がこの地上に来られたのは、ちょうど700年前にそうしたことが語られていることがここで実現したのですと言っているんです。ちょっとそこだけ私読んでおきますから、どうぞお聞きになっていただきたいと思うんですが、まあ聞いとってください。だからなんか、ひょこらっとイエス様この地上に来られたというよりも、こう書いてあります。少し前後言いますから聞いてくださいね。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にして、主の恵みの土壌を告げるためである。飛ばしますが、そこでイエスは、この聖書の言葉は、今日、あなた方が耳にしたとき実現したと。イエス・キリストはこの地上に来られた時は、このために来たんだと言ってる。700年前に予言されたそのことが、今日ここで、あなた方が聞いている今ここで実現したんだとおっしゃった。おそらくこの目の不自由な人は、目の見えなかったこの人は、ああ、あそこでそういうふうにイエス・キリストという方が来られたということを どっかで聞いていたんでありましょう。ですから、ダビデの子であるあなたが同じように私にしてくださるんですね、ということを叫び求めているんです。ちょっと最初はその辺の話で、ちょっと脳に置いておいてください。だからこんな叫びができたんです。そうでなかったら、周りにいた人々のように、ナザレのあのイエスとしか同じことにしか言えなかったはずなの。さて、元に戻りますけれども、このイエス様という方に関して心底、この人は体を張ってと言いますか、私を体を張って愛し抜いてくださる、このお方に一切の期待をかけたんです。まあ、食い下がってると言った方がいいと思いましょう。叫び続けたんですから。私たちもですね、お互い人間同士で何かお願い事をする。なんとかこれを聞いてほしい。頼み事をする。そんな時にですね、頼み事をして聞いてくる、それを聞いている人がシャーン顔してそれに答えようともしない。反応もしてくださらない。こっちは一生懸命に叫んでるのに、訴えてるのに、もしそういうお互い人間関係だったら、失望しますでしょう。今日このところで一人のこの人が、イエス様に、憐れんでください。憐れんでくださいと叫び続けた。その叫びに対してイエス様は決して期待を裏切らなかった。私のそばに招き寄せられたんです。今日は、週報に、収穫感謝日、伝道礼拝、収穫感謝日であります。まあ、国によって9月のところもあるようですが、多くはこの10月が一つ、ごめんなさい、11月のこの、本来ならば22時だと言われておりますが、この近い日曜日にこの収穫感謝日礼拝をキリスト教会で捧げてきました。どういう言われがあるかと言いますと、1620年、古いですね。1620年にヨーロッパのところからですね、一つのメイフラワー号という船に乗って、自分たちの信仰が自由に、信仰を守ることができるように、また自由な進展進捗を求めてアメリカに渡っていったんです。この話は歴史の時間で習われた方もあるかもしれません。で、そのアメリカに着いた、120人ほどだったと思うんですが、着いた時に、先住民の人がいました。で、ちょうどこの時期ですから、その年食べる食べ物がほとんど、手に入れることができなかったので、なんと約半数近くの方が亡くなられたという記録があります。で、アメリカに行ったその人たちはまず何をしたかというと自分の家建てなかったんです。まず教会建てたんです。そしてそこで生活しながら礼拝することを第一にしたようでありますけど、残念ながらその年を多くの方が、その行った方の約半数近くの方が、召されなさったとお聞きします。その時に、まあ、これも記録に残ってるんですが、彼らが聖書の言葉を持って叫んだ言葉がある。それちょっと今日宣教師に書いた箇所ですが、詩編の中にあるんですけども、私を叫ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう。私を、神様おっしゃるんです。それゆえ私を叫ぶがよい、苦難の日、私はお前を救おう。まさにその聖書の言葉に立って、そのアメリカに移った人たちは本当に叫んだ。先住民の人たちに、翌年この種をまく、その苗といいますか、それをもらってまいたところ、翌年豊かな豊作になりました。彼らは本当に喜んで、翌年のその時に、祝い、収穫、感謝を表した。その祝いをもって、収穫感謝日となるんです。で、なぜこの話をするかと言いますと、私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう。今日登場したこの盲人の方はもちろん叫んだ。アメリカに移った彼らも、主に叫び求めて、具体的に自分たちの生活の糧を叫び求めた。私を叫ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。聖書に戻りますけれども、目が見えるようになりたいという願望をした彼に対して、イエス様は見えるようになれとおっしゃったんです。今私たちは、今日この礼拝に集われた方、それぞれ 皆さんが叫び求める何か持っていらっしゃるんじゃないでしょうか。大きなことから小さなことあろうと思います。なんとかこの病から解放してください。なんとかこの問題を解決してください。いや、今順調に言ってますけど、このことについて何か導きを与えてください。小さな叫びかもしれませんが、それぞれお互い私たちは叫ぶことを知っております。でも、誰に向かって叫んでいいかわからないときは、2週間、3週間ほど前ですけれども、この教会の近くの向こうの方の通りに、もう一つ、港川伝道館という教会、まあ教会があります。親しくしている教会ですが、そこで、牧師の卵の人たちと一緒に集会、路傍伝道とかしたんですね。で、私は一人の人と話す機会を与えられまして、ちょっとアルコールが張ってらっしゃった方が。で、喋ってみますと、もう、うさばらしで、もう持っていくとこないから飲んでんだとおっしゃいました。まあ、そういう気持ちもわからんわけでもないですが。そういうこともあるでしょうね。時には自分の心を落ち着けたい。なんとかしてこれを、もう直にこの話しますが、このお薬を持って私の心を落ち着けたいという、そういうこともあるでしょう。いろんな私たちは、こう願いや求めることがあろうと思いますし、渇きがあろうと思いますが、どうぞこの朝ですね。いろんなこう叫びがあろうと思いますが、あなたを愛し、あなたを作られた誠の神様の愛の懐に飛び込んでいきませんか。そこで叫ぶっていうことを多くの人が知らない。いや、この方を知ったとしても本当に叫ぶことを知らないでいる方がなんて大勢いらっしゃるんだろうかなと思います。もしですね、死の陰におののき、主に打ち勝つ希望を持ち合わせないままで、死んでそのままになっている方々を拝んでいるとするならば、なんて虚しいんでしょう。死の壁を打ち破ってくださった、お方、イエス・キリストに、私たちは叫ぶべきではないでしょうか。もう一度言います。ここに登場する人に私を憐れんでください。私は憐れんでください。この世に叫ぶべきお方はイエス・キリストであるということ。それを知っている人は幸いです。知っているだけじゃなくて、実際に叫んでみることは幸いなことです。私に呼べ、私に叫べとおっしゃるんです。この朝、多くの方々がイエス様に何をしていただけないのかという思いを持ってお伝えでいらっしゃいますでしょう。さて、私は今日どうしても次のことを話さなきゃならない。ここで話が終わったら、他のところに行っても話聞ける、この話。この話だってこの話聞けるんです。どうしても、このイエス・キリストという方にしていただく必要のあることがあるんです。何をしてほしいのかと叫び求めた、この人に対して、この人にも絶対に必要だとイエス様は思っていらっしゃる。何をしていただく必要があるのか、それは私たちにも当てはまることであります。もう一度聖書を見てみたいと思うんですが、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。先ほど言いました、そのことに対して見えるようになるとおっしゃいました。その結果、イエス様が何とおっしゃったか、今日聖書の箇所のですね、42節のところを見ていただきますと、そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃった。あなたの信仰があなたを癒したとは言ってない。あなたの信仰があなたの問題を解決したとおっしゃってない。一言、非常に危機的な言葉で、挑戦的な言葉ですけど、あなたを救ったと言ってます。で、聖書が言う救いというのは非常に広いです。結果として神様はこの目の見えない人に対して癒しの技をなさったり、その結果としてそれをなさることも救いの大きな範疇の中に入れることができますし、いろんな課題を含めますけれども、すべての人に共通する救いということをイエス様はここで、ご存知の上で、この人にも語られた。あなたの信仰があなたを救った一番大事なことだ。聖書が言う救いっていうのはですね、どうしても私たちを愛していらっしゃるところの生きておられる誠の神様と私の関係のパイプが途絶えてしまっている。繋がっていない。 そこからどうしてもつなが、救っていただく必要があるんです。私たちと私たちを愛していらっしゃる神様との間を隔てているのは神様の方から決して隔てなさるお方じゃない。私たちの方が隔てているのだと聖書は言います。その隔てているものは何でしょう。それを一言で聖書はズバリ言います。罪だと言っています。先ほど言いましたけども、700年前に書かれたあのイザヤ書の中に、目のこととか足のこととかいろんなことの中に、結果としてそこからの救いが必要だということを、もう700年前から語られています。ですから、どうしてもそのことが必要だということです。クリスマスが来ますけれども、その名をイエスと名付けなさいと聖書にありますが、あのイエスという名前はどういう意味でしょうか。聖書はこう言います。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからであると語られました。罪から救うお方がイエス、メシアであると言われています。そしてその後に、インマネル、神我らと共にいますと言っています。で、イエスというお方は、神様が私たちと共におられるお方として語られているんですけど、神様が共におられることを遮っているのは罪だけだと言っています。私たちは、ここの人に目が見えないからじゃないんです。何か弱さを囲っているからじゃない。何か問題を抱えているかじゃなくて、神様と私たちの間を隔てている罪だけが、どうしても神様は私たちと共におることができない。この子の名をイエスと名付けよう。それは全ての人の罪から救うためである。神我らと共にいます。ぴったり合うんです。だってや宗教でイエス様来られたわけじゃないです。私たちを罪から救うために来られたんです。もしですね、ちょっと私も最近時々疲れを覚える時があって、病院でお世話になることがあるんですが、病院に行きまして、お医者さんの診断、丁寧にいただきまして、河原崎さん、ちょっと重い病気でしょ。何ですか？いや、それちょっと言えませんって言われた時、私は多分聞くと思いますが、実は、多分治ると思いますから、申し上げますけど、癌ですよ、と言われたら、ほこんですか？いや、私、お医者さんが言うには、治ると思いますから、手術したら治ると思いますから、あなたにその病名を言いました。もし私はどうしても無理だと思ったら、この病名は言いません、と、おそらく言われるでしょう。まあ、最近はおっしゃる場合もあるようでありますが。聖書はですね、なんで今日こんな罪の話するんですか？罪、罪、罪って。ほっといてほしいなと思うような時もありますけれども、心の癌とも言うべき、罪を真っ向から取り上げてるんです。聖書は容赦なく、私たち一人一人の罪を真正面から取り上げています。そしてそれは、私たちはどんなに努力しても、信心を積み重ねても、人間の力では解決できないんです。そのことを私たちは謙虚に認めざるを得ません。なぜイエス・キリストの十字架にかかられたんでしょうか。私たち自身がそれを解決する力を持ち合わせておりませんから、神様の方から解決の道を開いてくださった。私たちと同じ人間となって、この世界に赤ちゃんとなってきてくださって、33歳になられて十字架におかかりになられる。死を遂げられたのは、他でもない。私たち一人の罪を許し、取り除け、罪なき者とするためなんです。その罪の許しと解決をいただくのは、私たちには自分の力できませんから、イエス・キリストがしてくださったそのことをただ受け取るだけなんです。この一人の盲人の人に、あなたの信仰があなたを救ったというのは、あなたもそのことを信ずるあなたを、その罪からも解き放つ救いに預かることができますよ。それも含めておっしゃったわけです。宣言してくださったんです。何週間前でありましょうか。新聞。あんまりこのの私も見ないんですが、よく新聞の中で、自分の思いを俳句に託したり、書いてるのがありますが、 ふっと私の目に留まった一句がありました。紹介します。一人の壮年、まあ、60代の人ではないか、50代か60代の人ではないかと思うんですが、囚われた我が価値観で攻めている、夕暮れの道、夕暮れの街、なぜか目に留まったんです。囚われた我が価値観で攻めている。もう一度言いますよ。囚われた我が価値観で攻めている、夕暮れの道、夕暮れの街、私は44年前思い出しました。ああ、私もあの、22歳の時、同じだったな。自分の人生の価値観というのは、なんとか自分が、いや古い言い方ですが、立身出世し、出世したいとか、まあそんな思いを持ってたんです。なんとかこの世で、まあ、あの、いいことですよ、世の中で働くということは。でもそのことのためには自分自身が何とかそれにそぐわないものを全部批判していく。そんな人生観で生きてたなぁ。囚われていたなぁ。その実ですね、私の内側にはもうどうしても悶々とするもあったんです。たびたび申し上げますけれども、私は自分の先に死んだ母に対してはもう罵声を浴びた男ですから、心の片隅にいつもズキズキーとうずいていました。なんて汚い心かなぁと思ってた。囚われた我が価値観で攻めている。夕暮れの道、夕暮れの街。この歌を読んだ人は、どんな思いであったろうかなと思いながら自分にこう重なりまして、ふと思い出したのが今から44年前の8月29日。学生ばかりでしたが、こうした礼拝というか、その集会、キリスト教の集会の中で、イエス様の話を聞いたんです。その説教者ズバリ言いましたですね。こうおっしゃったの。あなたがお腹を痛めて、もし戻すようなことがあったときに、その戻したものは、どれほど汚いものですか？嫌な匂いするでしょう。まあそう、笑いを含めて語りながら、ズバリ、あなたの心から何が出てきますか？と言われたんです。あなたの心から何が出てきますか？もっと汚いものじゃないですか？先ほどの歌を読んだ人じゃないですけど、囚われた我が価値観で、夕暮れの道、夕暮れの街、ああ、一緒だったな。私の心から出てくるのは汚いもしかない。河原崎さんとこの坊ちゃんは親孝行でと周りを言ってたんですけど、とんでもなかったです。自分の嫌なものを見ました。その時に、説教者はこう言いましたですね。あなたのその心の汚れは、自分の力で解決できますか？正直認めされない。とてもできません。消し去ることもできない。実は、あなたのその汚れのために、あなたに代わってそれを受け止めてくださって、十字架におかかりくださり、血を流して、身代わりの死を遂げてくださったという、この単純な、明快なメッセージを私は素直に受け入れました。だって自分の力で解決できないんですから。もう今でもあの日のことを思い出すんです。私の場合は。そして、一年ぶりに教会に帰りまして、宣教師の、私がお柄の宣教師の先生がおられて、多分祈ってらっしゃったと思うんですが、待ち構えておられて、河原崎さん、お帰りなさいって言われた。一言、わかりましたって言ったそうでしょう。よくわかりました。次、もう一つ、それでって言われたんです。わかりました。それでどうするんだって言われた。はあ。まあ、イエス様が私の救い主と信じます。8月のこれ30日か31日になると思うんですが、それから教会入教になりました。私の場合ですよ、私は早く洗礼を受けたかったんです。私は、なんとか早く。その時のクリスマスとか言われたんですが、待てなかった。聖餐式の時はみんな受け取るから私受け取れないもんですから、嫌が嫌で早く来たいな。で、僕先生判断して、私の場合は洗礼準備が何もなかったんです。11月10日に洗礼儀しましょう。この教会でザベーンとこう、神霊と言いますか、水につけていただいて洗礼を受けました。まあ、こんな話を見ますが、 その時、宣教師の先生が先日に、あんた伝道者になれって言われたんです。それは5年後に10、なったんですが、まあ、それは笑い話ですけども。愛する皆さん、これは私の場合です。囚われた我が価値観で責めている。人を責め、自分を責め。そんな私の姿を、誰よりも私を愛していらっしゃる神様が、それを受け止めてくださって、御子イエス様が全部受け止めてくださって、十字架で死んでくださったことを信じました。あの日、エリコの町外れに招かれたこの一人の人は、この一人の人を招かれたイエス様は、今この時も私たち一人一人を招いておられます。何をしてほしいのですか？皆さんのいろんな願いがあるでしょう。何をしてほしいのですか？でもイエス様はそのことにふさわしく応答、答えてくださるとともに、イエス様がご覧になられて、すべての人が大事である。あなたに必要だ。これをしたいんだ。そう願ってイエス様がご自身の血を流し肉を裂いて十字架にかかってくださった。これをあなたも受け取るように。これが最も必要なんだとおっしゃっていらっしゃる。あなたの信仰があなたを救った。ここにかかっているんです。今日もう一度私たちは自分の本当の自分の姿を見させていただきたいと思います。勇気あるかもしれません。自分の姿を見る以上に、私たちを愛していらっしゃる十字架にかかってくださったイエス様を仰ぎ見ようじゃありませんか。その時に、あなたはどうするのですかと問われた時に、そう、受け取りますと言った時に、あなたの信仰はあなたを救った。その結果、イエス様に従う道が開かれていくのです。多くの方はこの救いに預かっていらっしゃるでしょう。もう一度、やり直す必要があると思っていらっしゃる方は、ここでしっかりやり直していただきたいんです。初めてこんな話を聞かれる方、あなたは何をしてほしいのですかという問いかけに対して、あなたの求めがある。しかし、イエス様が必要とされる。これを受け取る時であります。ご主人その恵みに預かって、ここから新しいスタートをさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。真実な、愛を据えて私たちを招いてくださるイエス様です。今私は祈りますけれども、今日誰からじゃなくして、囚われた我が身の価値観で責めているという、そんな姿ないでしょうか。自分の本当に心を直視するとき、内側を見るときに、神様の愛というものが、まだわからない、しかしイエス様が、何をしてほしいのですかと招かれる備えに、今日、お答えになるときとして、ご一緒に祈りたいと思うんです。今日、虚しでここから帰らないでください。お祈りいたします。